業が抱えている問題解決に向けての取り組みは、公明党松沢健司。問い、本市は工業系事業所の数が県内で4番目に多く、金属、機械、輸送機の業種が上位を占め、相対的に輸送用機器への依存度が高い産業構造となっている。多くは中小規模企業であるが、企業が抱えている問題の解決に向け、市はどのような取り組みをしているのか。また、中小企業では、事業継承問題が指摘されている。従業員の人材育成や技術継承の取り組みも必要と考えるがどうか。また、企業への支援制度は様々であり、会社の規模により適用が違う。企業に支援内容を知って活用してもらうために、どのように周知しているのか。答え、市では平成23年度から中小企業診断士を派遣し、経営改善指導などを行っている。さらに、工業振興業務連携協働に関する協定により、協定金融機関と連携し、営業力不足を強化するなど、問題解決に取り組んでいる。後継者問題は、多くの企業でスムーズに継承されていると聞く。しかし、技術力の継承は順調とは言えない部分もあり、人材育成事業による技術習得にかかる研修費用の一部を助成し、若手職人の育成を支援している。また、今後の支援制度の周知は、工業データベースにも工業振興施策を掲載し、周知徹底を図っていきたい。他に、国土強靭化地域計画の策定についてお質問。落合吉岡の工業系開発は先に移行調査をすべきでは？日本共産党松本春夫。問い、落合吉岡の工業系開発は第6回線引き見直しで膨大な費用を費やして調査業務を行った経過があるが、これまでの事業にかかった経費はいくらか。現在、区画整理事業を進めたい一部の地権者と市による新たな動きがあるようだが、具体的にどう動いているのか。区画整理事業に対し多数の方が意思表示をしておらず、事業の完全撤回を求める会も地域に作られた。今後、無駄な調査費用を使わないためにも、事業を進める前に地権者の意向調査を実施し、希望者が多い場合のみ事業を実施してはどうか。答え、第6回線引き見直しでは、当時、深谷、落合地区、約 50.2 ヘクタール分の現況測量や事業計画、環境調査などで、平成25年度までに約1億5000万円を支出した。現在、26年8月に発足した、落合吉岡地区まちづくり研究会が月1回開催されている。さらに第7回線引き見直しの基本的基準に従った新たな区域の権利者を対象とした説明会を実施し、組合志向による区画整理事業を進めることが承認された。今後は個別折衝を重ね、賛同できない方の意向を聞きながら、徐々に賛同率を上げたいと考えている。他に、下水道徴収漏れ対応とシールドマシーンの展示保存を、市の人口減少防止対策は、を質問。安全安心な街づくりの中心となる自治会の課題は、綾瀬未来会議蛭川雅彦。問い、自治会は普段から安全安心の地域づくりを実施しており、将来想定される大震災に備えるためにも重要な役割を果たしているが、自治会活動へ参加する住民が減っていることが心配される。本市での自治会加入率の状況はどうか。加入促進のためには、地域の方や転入してきた方に自治会に加入することにメリットを感じてもらうことが重要だと思うが、 加入率向上に向けて市はどう取り組んでいるのか、また未加入の方を含め若い世代への情報提供や意見の集約機能として自治会がホームページを活用できるよう支援を考えないか。答え、自治会加入率は平成27年4月時点で 77.3% と10年前より約4ポイント低下している。加入するメリットは、転入してきた方が地域の人々や文化と触れ合うことで安心して暮らせる基盤を作れることであり、そこで培われた信頼関係が災害時の助け合いと心の支えになると考える。28年度は展示による加入促進キャンペーンを行っていく。また自治会によるホームページの立ち上げは加入の動機づけになると考えられるため、自治会長連絡協議会と協議し、市も協力して取り組んでいきたい。他に高齢者福祉への取り組みについて、消防力向上への取り組みについてを質問。吉岡急傾斜地崩壊に伴う対応と今後の自然災害対策は、市政綾瀬かなえ大使。問い、平成26年10月に吉岡で台風18号による崖崩れが発生した。崖崩れが起きた現場付近の住民からは、天候が崩れると不安であるとの声を聞くが、市の具体的な対応は。27年5月に開催された県の説明会では、県全体で崩壊の危険がある一定の基準を満たす区域を指定し、対策工事を実施する事業であるため、急傾斜地崩壊対策工事まで早くても3年かかるという。周辺住民からは早急に復旧してほしいという要望があるが、工事時期は決まっているのか、また今後同じように崖崩れが起こりうるような場所の把握や対策を考えているのか。答え、市では被害拡大防止のため、土砂の撤去や倒木の危険性がある樹木の伐採、傾斜地へのシートの設置などを行った。工事は急傾斜地崩壊危険区域に指定されることにより、所有者に代わって県が実施する。平成28年度は測量・地質調査などを行い、29年度以降に本設計・工事の予定と聞いている。また、県により市内41地区100斜面が土砂災害警戒区域に指定され、土砂災害ハザードマップの配布などにより、周辺住民への周知を実施している。今後も急傾斜地区域指定や対策工事の実施を要望していく。他に、市内産業のさらなる活性化に向けたまちづくりについてを質問。市民交流や芸能の発表で使用できる貸館施設の充実を。市政綾瀬、武藤俊博。問い、貸館施設として様々な市民団体の交流の場として活用されていた旧福祉会館が使用できなくなり、利用していた方々は大変困っている。市民ニーズを的確に捉えた交流ができる施設の設置が望まれるが、市は公共施設マネジメント基本方針で、コミュニティセンターのような複合化した貸館施設の必要性をどう考えているか。また、貸館施設の設置が実現されるまでは時間がかかるため、現在ある施設を有効活用すべきと考えるが、両北福祉会館や中央公民館での飲食などの利用条件はどうなっているか。答え、公共施設マネジメント基本方針では、公共施設には地域コミュニティの場としての機能も必要と考え、計画策定にあたっては市民の意見を聞きながら、全体のバランスなどを検討していきたい。また、両北福祉会館は、民謡の会合などでの利用の際、食事をとることも可能になっている。中央公民館は学習施設であり、 飲食を目的とする会合やイベントなどの使用は断っているが、会議やサークル活動の際、昼や夕方になった場合は弁当などを認めている。飲食を主とする事業の実施は、文化会館小ホールを案内している。他に、全国学力学習状況調査から見える課題と評価について、職員採用と必要条件についてを質問。